ございます。聖書と福音の時間です。札幌の雪まつりが今日まで行われています。毎年素晴らしい雪の像が作られ、多くの人の目を楽しませています。もちろんその雪像にも感動しますが、私は雪一つ一つに刻まれている結晶にさらに心が動かされます。小さなものに目を留めてくださっている神様を感じるからです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今年のお正月を私たち家族はイスラエルで迎えました。それでおせち料理を食べてないんです。それを知った母はなんと1ヶ月遅れでおせち料理を作ってくれました。久しぶりに実家に戻った私と子供たちは、時節のずれた正月を堪能したのでした。ところで、母の作ったおせち料理を栄養士に分析してもらったら、カロリー計算を正確に出してくれると思います。またこのおせち料理を食品会社の研究員に分析してもらったら、タンパク質や脂肪、炭水化物の組成比を割り出してくれると思います。またこの料理を量子力学者に分析を頼んだら、分子レベルの構成について明らかにしてくれると思うのです。しかし、これら専門の科学者が持てるハイテク機器を駆使してもできない分析が一つあります。それは何のために作ったのかという料理の存在理由です。なぜ時節もずれてるのに正月料理を作ったのかということに対して科学は答えることはできないのです。それを答えることができるのは作者である母だけです。彼女はきっと言うでしょう。孫たちの喜ぶ笑顔が見たかったからですよ、と。この世界や自然界はどのようにできているのかということについて科学は答えることができます。地球の自転速度がどれくらいで、太陽との距離がどれくらいで、どんな周期で日食が起こり、どれくらいの石油が埋蔵されているのか、などなどについて、科学は測定値を示すことができます。しかし、この世界がなぜ存在しているのか、自然界が作られた理由は何なのか、どういう理由で人間が存在しているのかについて、科学は答えることができないのです。それを答えることができるのは作者だけです。この宇宙と世界の作者である神の本心が書いてあるのが聖書なんですね。そしてこの作者自らが人となってこの世に来られたのは、人間に神の本心を明らかにするためだったのです。この人となられた神、キリストは、ある時こう語られました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。さて、ここに三つのことが語られています。第一番目に、この世界は神という世界の中心から離れ、死に向かっている世界であるということです。今から10年前、オランダのオーステルボルデという市場町で、画期的な実験が行われたんですね。町の中心部にある交差点から、すべての信号機、横断歩道、標識、歩道と車道を分ける境界ラインを全部取っ払ったんです。その結果、歩行者も自転車も車もバスもみんな一緒くたに混じり合うようになったんですね。ここの交差点は自動車だけで1日4500台が行き来するんです。ところが、この10年間、怪我を伴う事故はゼロなのです。なぜでしょう？みんながぶつかったり怪我をしたりさせたりしないように、相手の顔を見ながら、運転や歩行するようになったからです。それまではみんな自分が目的地に行くことだけで頭の中がいっぱいです。我先に道に飛び出し、道路を横切り、無理な運転、無茶な追い越しで、 事故が絶えなかったのです。しかし、ルールがなくなった分、皆の意識が変わったのです。自分さえ目的地に着いたらいいという考えではなく、この交差点全体を無事故にしてスムーズに横断することができるように協力しようという考えに変わったんですね。事故中心ではなく交差点中心に考えるようになったとき、一人一人の振る舞いが変わり、スムーズに目的地に行くことができるようになったっていうんです。人間は自分以外の中心を持つとき、最も効率よく調和し、本人も気分よく生きることができるように作られてるんですね。では自分以外の中心とすべき方とは誰なんでしょう？世の中ですか？いえ、神なのです。この宇宙の作者こそは私の存在目的である方なのです。この中心なる方を無視して生きることの結末が混乱と永遠の死なのです。第二に、キリストは世に命を与えるパンとして天から下って来られた方だということです。キリストは立派な人、特定の民族、偉大な人のためではなく、世と呼ばれる神への反逆者に命を与えるために人として世に来られたのです。ところで、パンってどのようにして作られるものでしょうか？原料は小麦ですね。この小麦は踏まれて、収穫され、石臼で粉々に砕かれ、何度もこね板の上で叩きつけられ、最後は炉の中で焼かれることで美味しいパンになるのです。キリストは人としてこの世に生まれました。その生涯は踏みつけられ、砕かれ、粉々にされ、叩きつけられ、そして十字架の上に釘付けられた後、神の裁きの火で焼かれる人生でした。何一つ悪いことをなさらなかった方が、どうしてこんなにもひどい仕打ちを、またひどい結末を辿ったのでしょう。世に命を与えるためです。罪人に命を与えるため、罪人が受けるにふさわしい裁きを、あの十字架の上で身代わりに引き受けてくださったのです。まさにキリストこそは私たちに命を与えるための生けるパンなのです。第三に、誰でもこのパンを食べるなら永遠の命を受けるって言うんですね。なぜならキリストは十字架で死なれただけではなく、二度と死なない永遠の命を持って蘇られた方だからです。このキリストが用意してくださった永遠の命を受けるために、この方をパンとして受け入れなければなりません。それをキリストは食べるという言葉で表現なさったのです。ところで、人間には五感と呼ばれる五つの感覚がありますね。まず視覚です。これは見るという能力です。最も遠くまで届く感覚なんですね。何しろ夜空の星の中には何億光年も先のものがあるからです。人間の目は何億光年先を見ているということもできるんです。次に聴覚です。聞く力のことですね。これは視覚ほどではありませんが、離れたところの物音をキャッチすることができます。次に嗅覚です。匂いを嗅ぎ分ける能力ですね。これは聴覚ほどではありませんが、それでも離れたところの匂いを知ることができます。台所で作ってる晩御飯の匂いは台所に立たなくても知ることができますね。嗅覚のおかげなんです。次は触覚です。これは触れなければ知ることはできないんです。ザラザラしているのか、チクチクしているのか、暖かいのか冷たいのか、触れるところまで近づかないと知ることはできません。人間の腕の長さを超えたところにあるものを触覚で知ることはできないのです。しかし、最も近い距離で能力を発揮できるのは味覚なんですね。これは口に入れないとわからないからです。口に含んで自分の体内に取り込まない限り知り得ないこと、それが味というものです。食べるとは食物を自分の中に取り込むことなのです。 キリストは私を食べなさいと言われたのです。なぜでしょうか？キリストを信じるとは、私自身の中にキリストを宿すことであるからです。どうぞあなたも眺めている信仰ではなく、この方を受け入れ、自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。